Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。今日の朝は久しぶりにこちらのバルセロナのね学校のママ友とコーヒーを飲んできたんですよね。で、彼女は10歳の娘さんと一緒にお母さんと女の子のための性教育のワークショップに3月だったと思うんですが来てくださいました。で、娘さんはもうかなり精神的なねその成長のスピードが速くって、もうお母さんとはそういう話をしたくないっていう状態の、お嬢様なんですよね。で、お母さんが一生懸命私がおすすめした本だったりとかお友達が教えてくれた本っていうその性教育に関する本を用意して、弟くんもねいらっしゃるんですけど、お姉ちゃんと弟くんのためにこの本ね時間のある時にぜひ見てみてっていう感じで押し付けがましくなく渡してみたものの、お姉ちゃんの方はもう私はこういう本は読まないっていうふうにもう断固拒否をしているようなんですよね。で、そんな、状況があまり変わっていないということにすごくお母様は困っていらっしゃって、今日久しぶりにその後どうですかっていうふうなお話をねするためにコーヒーを飲んできたんですけれどもね、その時に彼女がシェアしてくれたエピソードで私はびっくり仰天したことがあったんですよね。で、これまでのポッドキャストのエピソードの中でも例えば、うちの長男ですね、10歳の長男がそのクラスメートがある日突然出席番号順にハグをするっていうのを決心してですね、その相手がハグをしてほしいかどうかっていうことも確認をしないで片っ端からハグをしていったと。で、息子はそのハグされるのが嫌だったので隠れたらしいんですけれども、見つかって引っ張り出されて無理にハグされてとっても嫌だったっていうふうに返ってきたことがあったんですよね。まあ、それだったり、8歳の娘の方でも結構その学校のパティオの時間ですよね、校庭で遊ぶ時間だったりとか、あとはいろんな学年がミックスするような例えば夏のサマーキャンプのような場所で、まあ、学校の校内の子も別の学校からの子も夏のキャンプの場合は混ざっているっていうこともあるかもしれないんですが、もう学校の中でもねしょっちゅうこういう話は聞くので、その子が一体同じ学校の子だったかどうだったかっていうのはわからないですし、大切なのはそこではないんですよね。で、何が起きたかっていうと、こう何か遊具で遊ぶ時に順番待ちをしていった時に早く行けよみたいな感じで、その後ろにいた男の子が娘のお尻をポンってこう早くしろっていうジェスチャーですよね、したそうなんですよね。で、彼女はとっても怒ってですね、私のお尻触らないでっていうふうに言ったらしいんですけど、まあ、それを言ったからなのか何なのか、その子はそのままねお尻をポンってやって早くいいから早くやれよみたいな感じで、滑り台だったのかブランコだったか知りませんけれども、そういうふうにされたっていうことを彼女はすごくもう怒り心頭でお家に帰ってきたっていうことがあったんですね。で、これらのエピソードというのは私のポッドキャストの中でもリスナーのあなた皆様と一緒にこうねシェアをしてきたものではあるんですけれども、今日ねその朝コーヒーを一緒に飲みに行ったママ友から聞いたお話っていうのがもう衝撃だったので、ここでシェアをして一緒に考えることができたらなと思うんですが、その10歳の娘さんの方がクラスでですね 男の子、クラスメートの男の子にこう口にキスをされたっていう事件が起きたそうなんですよね。私は全然知りませんでした。で去年、うちの長男とそのお友達の長女さんは同じクラスだったんですけれども、その話は聞いていなくて、でどうして嫌だって言わなかったのってお母さんはすぐにね、そういう反応が出たそうなんですが、いや嫌って言ったんだけれども、全然それにお構いなしだったっていうことなんですよね。それでそれはちょっとありえない、ちょっとママはその何々くんのお母さんと話をするみたいな風になったら、今度娘さんは娘さんで、いやママ何も言わないでっていう風に、その波風を立てないでほしいっていうことを言ったそうなんですよね。で結果的にはお母様はその話をする相手の男の子のお母さんにこれは伝えなくてはいけないっていう風に思われて、でもやっぱりこうクラスメートのお母さん同士でつながってますよね。友達まではいかなくても、やっぱりクラスの中のハーモニーを乱したくないっていう気持ちって誰にでも起こることだと思うんですよね。ただ彼女は考えた、しばらくね考えたその後に、やっぱりこれは事実としてきちんと伝えておかなくてはいけないっていうことを決断してお話しされたそうなんですよね。でまあ、その子は結構いろんな、問題を起こしていると言ったらちょっとね語弊があるかもしれないんですが、担任の先生を泣かせてしまうような嫌がらせをしたりとか、で実はその息子がすごく嫌がった時に出席順にハグをしたっていうのも同じ子だったんですよね。ということはここでやっぱりすごくクリアにとても重要なことが見えてくると思うんですが、それは何かというと、ノーっていう、いうことなんですよ。で、ノーというだけではなくて、誰かがノーって言っていたらそれをちゃんとリスペクトしなさいっていうことを、もう小さい時から私たちが子どもたちに伝えていってあげる、伝えるだけではなくて私たち大人もそれを体現しているところを 見せていってあげなくてはいけないことだと思うんですよね。それでまだまだこの小さい時からの包括的性教育っていう話をすると、その赤ちゃんとかそのトドラみたいなそのハイハイをしたりとか、まあ、幼稚園のぐらいの年齢の子たちですよね。小学校低学年もそうかもしれないし、小学校高学年になってもいやまだまだうちの子にはそんなの必要ありませんっていうふうに感じられる保護者の方、ご家庭、ね、ご家族の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、それって性教育イコールすごいセクシュアルなことを話すっていう思い込みがとても大きく影響してるんじゃないかなと思うんですね。これは前回のエピソードでもお話ししたのでね、また繰り返しになってしまうので、ここは再度はお話ししないですけれども、今日はこのノーっていうことってすごく大事だし、誰かがノーって言ってる時はそのノーをリスペクトしなきゃいけないよ、ノーっていうふうに言い合ってで大丈夫な関係っていうのがすごくヘルシーで対等な関係なんだよっていうことを子供に伝えていかなくてはいけない。それでそれ、そのお友達同士だけではなくって、それは家族っていうところでも同じなんですね。それで実際に私も母親ですから、いろんな状況に子供たちと毎日関わり合う中で遭遇するわけなので、例えば子供がね、肌がカサカサしている時に、もうちょっと小さかった時ですけれどもね、体にボディクリームを塗りたくないっていうふうに言ってノーって言ったら、まあ、理由を説明して、なぜこのクリームをつけるっていうことが大切なのか、ね、ちょっとアトピーっぽいね、そのアトピー性皮膚炎の毛があるんですよね、上の子が。だからこのまま乾燥肌を放置してしまうと、アトピーのかゆいのとか、かぶれてるような炎症っていうのがひどくなってしまうよって、ママだけじゃなくて、この前先生のところに行った時も、先生がとにかく保湿をしてくださいって言ってたでしょ、保湿をしてくださいっていうのはクリームをちゃんとお風呂上がった時に塗ってあげてくださいねっていうことなのよっていう話をもう辛抱強くするわけなんですよね。で忙しいですから ノーなんて、ね、そんな聞いてる場合じゃないっていうこともあると思うんですが、やっぱりね、このノーをちゃんと言って大丈夫な環境だったりとか、私とか僕がノーって言ったらちゃんとまずお家の人は聞いてくれる、この僕とか私のノーには価値があるしリスペクトされているっていう小さな経験を積み重ねてあげる環境を作るっていうのがとってもとっても大切なんですね。 ですので、じゃあね、その具体的にそのどんなに私たちのお家で子どもたちに対してノーっていうことが大事なんだよ、こういう時はノーって言っていいんだよ、そしてそのノーはリスペクトされるべきなのっていうふうに伝えたとしても、この今回のねエピソードでお話をしているその息子のクラスメートの子のように、やだって言ったのにそれにお構いなくクラスメートの男の子に口にキスをされてしまったね、これがもしこれがほっぺだったら、まあいいじゃない、ほっぺにキスぐらいとかね、例えばうちの娘の例のようにお尻ポンってされたぐらい、別にね、そんなすごいいやらしい触り方とか、あのスカートの中に手が入ってきたとかそういうことじゃないんだから、別にね、あの体育着の上からお尻ポンってされるぐらいいいじゃないっていうふうに、そういうふうにあの軽くしてはいけないんです。私たちの大人の勝手な価値観でその重要性っていうのをその低くしてはいけないんですね。たかがお尻をポンってされたぐらい、ちょっとほっぺたにキスされたぐらいじゃないんですよ。なぜならその水着で隠れる場所と口はプライベートゾーンですって性教育の世界では言われるんですが、それだけじゃなくて私たちの体が全部お城なんです。お城です。お城は誰でも入れますか？お城のオーナーの、まあ、王様でも女王様でもいいですよ。好きなロールをね、お選びいただきたいんですけれども、あなたというお城に近づこうとか、あなたというお城の中に入る、その性的な意味ではないですよ。性的なその、ね、私どうしてもセックスコーチですから、私がそのお城の中に入るとか言うと、もしかしたらその挿入を伴うセックスみたいなことを想像されてしまう方もいらっしゃるかもしれないんですが、必ずしもそういうことではないです。その私たちがプライベートなエリアとして、その自分のパーソナルスペースですよね。パーソナルスペースっていうのは、まあ、人によって違いますけれども、私たちがこう、立ち上がって腕を両脇にこう広げてですね、で そこのなんていうのかな、直径の中に入るスペースっていうのがパーソナルスペースって言われてるんですね。ですから私たちがお城だとしたら、パーソナルスペースはお城のお庭みたいな感じでイメージしていただければなと思うんですけれども、このお庭にどういう時に誰が入ってきてもいいか決めるっていうのは私たちなんです。他の人が周りは決めませんよね。この女王様とか王様っていうお城のオーナーがいるのに、いやいや王様それ違いますよ、誰でもお城に入れなきゃダメですよとかって言われないですよね。王様が決めますよね。君は入っちゃダメです、あなたはいいですね、決めますよね。それと同じなんです。だからそれを子供たちにも私にももう口を酸っぱくして毎日毎日伝えています。だからお家の中でも、たとえ遊びであってもですよ、こちょこちょくすぐったりとか、何か体に触れるようなこと、ハグもそうだし、どこかこう、私にとっては愛情表現のつもりで、この前もインスタグラムのリールに足の裏をね、娘の足の裏を撫でているビデオをアップしたんですけど、それも娘のタイミングとか、その時によっては、ママそれやめてって言われることもあるんです。そうしたら私はどうするか、すぐやめます。あ、ごめんね、言ってくれてありがとう。っていう風に伝えます、必ず。だからいいじゃない、だって可愛いんだからこういう風にしたくなっちゃうのよじゃないんです。その気持ちはありますよ。私ももう触れ合いが大好き、触れ合い命、触れ合いラブな私なので、子供たちとのスキンシップは本当に幸せだし癒しの時間なんですけれども、それは私のエゴですよね。触れ合うっていう時間の中には、触れ合う人と触れる人と触れられる人っていうのが、もちろんそのするのかされるのかっていうところで、そのなんていうのかな、交代、役割が交代することももちろんありますよね。それをミックスで触れ合うっていう行為になることもあると思うんですけど、この場合だったら母親の私が娘に触れるとか息子に触れるっていう時に、息子とか娘が今嫌だ、それは嫌いって言ったらすぐにやめます。くすぐったりするのもそうです。だからこれは夫にもすごく厳しく私は言っているし、娘がやめてって言っているのにしつこくくすぐったりしている夫を見かけたら、私はバシッとカツを入れるんですよね。本当に大事なことなんです。あ、この嫌っていうのは私の大切なお城の体を私はちゃんと守ってる。 その私のこの自分の嫌だなって感じた感覚を言葉にして伝えて大丈夫だし、私が嫌だって感じることだったり、私がどう感じているのかをコミュニケーションするっていうことには価値があるんだっていうことを体験させてあげるっていうことが大切なんですよね。それでもしもこの今回ね例に挙げたこの女の子のように嫌だって言っているのにしつこく誰かが何かをしてくる、まあ、うちの娘が、ね、お尻をポンってされて嫌だって言ってるのにしつこく続けてきてってもう激怒して帰ってきた時のシチュエーションもそうですけれども、じゃあこういう時は私たち親は何ができるのかっていうことなんですけれども、これはねちょっと笑い話ですけれども、夫はもうそんな時はねもう顔面にパンチすればいいとか言ってたんですけど、やっぱりね暴力は振るってはいけないですので、暴力に頼らない方法でじゃあどうやってこういうシチュエーションをこう対応するそのスキルですよねを子どもたちに伝えてあげるかっていうと、やっぱりその学校ですから信頼できる先生とかスタッフの方がいてくれますよね。そういう先生にすぐに言う、相談する。それでお家で親に話せるようであったらいつでもママとかパパに言ってねっていうことを言って、まあ、親がしっかりその検討判断をしてその相手の親に、ね、知っている連絡が取れる状況なのであれば、実はねこういうことがあってすごくこういう気持ちになってとても嫌だったみたいなんですけれどもみたいな感じでその情報を事実として共有する、うん、っていうことですよね。そしてあとはもう本当に嫌だっていうことをきちんと伝える。そしてその、ね、このお友達の娘さんのように自分がすごく嫌だと思ったことをされているのにコンフリクトが生まれたら嫌だから言わないでほしいっていうのってすごく危険なことだと思いませんか？私本当に鳥肌が立ってしまうんですよね。これが今は口にキスをされた、それでも絶対嫌ですよ。嫌だと思ってる人にされるなんて絶対嫌ですけれども、今はキスだけれども、もう少し子供たちが大きくなっていた時にこれがもっともっと深刻なものに変わっていく可能性っていうのがあるんですよね。で、私は本当にこう脅かすようなお話をするのとかはとても嫌だし、私のスタイルではないんですけれども、こういう可能性につながることもあるんだよっていうことは大人として知っておかなくてはいけないですよね。ですからこの私たちが子どもたちに対してノーっていうことを伝えていいんだよっていうことプラス、誰かがノーって言ってたらそれをちゃんとリスペクトしてあげようねっていうことを伝えないまま、まあ大丈夫でしょう、そのうち言えるようになるでしょうとか、私も子どもの時別に言えなかったけど大人になってからそのねスキルは身につけたし大丈夫みたいな感じでやり過ごしてしまうとですね、どうなると思いますか？今も大人でもノーがなかなか言えない方っていらっしゃると思います。私も場合によってはうーんってなることがまだあるんですね。そうするとじゃあノーが言えない時って何が私たちの中で起こるかというと、例えば自分の言いたいこと意見を押さえつけてしまう、嫌なことでも我慢してしまう、そして人間関係とかね、何かそういう、誰かと何かを共有するようなシチュエーションで不公平なことだったりトラブルだったり、もう納得いかないことっていうのがあっても、いいや、コンフリクトになったら嫌だから私が黙っておこうみたいに黙ってしまうなどなど、悪影響でしかないと思いませんか？もちろんこれはそのチームワークっていうのが大切な時に順応性みたいなところだったりとかハーモニーみたいなところを尊重するのは大切なんですけれども、あくまでも性教育っていうところから考えた時にノーと言える力、ノーをリスペクトするっていうことは本当に大切ですという前提でお話をしています。それと同時に、じゃあそのノーっていうことをね言えること、その言っても大丈夫だよ、あなたの脳をちゃんと聞いてるよっていうことを伝え続けていった結果どんないいことがあるのかっていう部分もお話ししたいと思うんですが、それは先ほどお話ししたようなその自分の大切なお城ですよね。自分の体だったり自分という存在をとても大切にできるだったりとか、人との関わり合いの中で安心感だったり信頼感を持つことができる、 そして自分を大切にする気持ち、まあ、自己肯定感だったり自立性っていうのが育っていきますし、その小さい時はそのお友達の関係だったり家族っていうところでそれを大切にね、そのスキルを磨いていきますよね。そうした後にですね、将来、まあ、恋愛をするようなお年頃になった時にも、その将来の大人の人間関係とかパートナーシップっていうところになった時にも、自分の気持ちをきちんとキャッチして相手に伝えることができるし、嫌だとか賛成できない、私はそういうふうには感じていないっていうことをきちんと伝えることができる、つまり平等な対等なバランスの取れたお互いを尊重し合える関係性っていうのを育んでいくことができるようになるんですよね。いかがでしょうか。あなたは嫌だなとか、これはちょっとどうかなって思うとき、ノーという気持ちをきちんと伝えることができるでしょうか。そして誰かがノーと言ってるときに、何このぐらいっていうふうに流さずに、あ、嫌なんだなっていうふうにすぐにその相手のノーをリスペクトすることはできているでしょうか。ね、こんなに小さなことだしっていうふうに思わないで、人の脳、あなたの脳を、大切にしていただけたらなと思います。こんなふうにそのお家でね、包括的な性教育、魔法の性教育を実践していきたいなって思っている方がこのポッドキャストを聞いてくださっていたら、性の知識だけを一方的に伝えるのが性教育ではないんですよね。一緒に隣に並んで、性を取り巻くとっても大切なこと、対等な人間関係、今日話したような脳を言うっていうことのお話でもあるし、あとはそうですね、合意っていうところも関係してくれるし、関係してきますし、自分を大切にするっていうところも深く深く関係してきます。で、それを知識として一方的に大人から子供へ伝えるのではなくて、私たち大人が体現する、もうそれを実行しているところを子どもたちに見せてあげる、子どもたちと一緒にそれを考えたりとか実践していくっていうことで、子どもたちも学んでいくことができるんですよね。ということで、いかがでしたでしょうか。今日のエピソードが役に立った、良かったと思っていただけたら、ぜひ大切な方へのシェア、番組へのレビューをよろしくお願いいたします。そして性教育のことでちょっと聞いてみたいなっていうことがある方は、ぜひ11月の10日に、オンラインでですね、性教育の Q&A セッションを開催いたします。詳細をポッドキャストの詳細欄に貼っておきますので、ぜひこちらからご覧になってみてください。ということで、今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saigo までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.